皆様おはようございます。またこうしてご一緒に神を礼拝することができますことを本当に嬉しく心から感謝をしております。まあ私たちの人生というのはいろんなことがございますですね。嬉しいことももちろんたくさんございますけれども、まあ、しかし、あ、しんどいなっていうそういうこともまたあるわけであります。仏教では言いますね、四苦八苦って言いますね。四苦、四つの苦しみ、生老病死、生きる苦しみ、老いる苦しみ、病む苦しみ、死ぬ苦しみ、これは人間だけじゃなくって動物も同じことだと言うんです。西南学院教会の牧師になって赴任しましたのは33歳でありましたが、まあ今にして思うと若かったんですね。時々西南学院の中高のチャペルに参りますと言われました。青年牧師って言われましたね。今は誰も言ってくれません。まあしかしですね、その33歳34歳、そういう年齢の私が、まあいろんな年齢層の方の、まあ、牧師として働くわけでありまして、今にして思うと本当に未熟だったなってそう思わざるを得ないんです。一人の お年を召したご婦人がおられまして、そのご婦人にお手紙を差し上げましたらお返事が参りました。その中にこう書いてありました。先生、老いるのも楽ではございませんって書いてありました。ああ老いるのも楽じゃないんだな、その言葉を覚えましたけれども、でも実感じゃありませんでした。だって私まだ33歳だったんですから。しかし74、まもなく75の今の私は分かります。老いるっていうのは皆さん楽なことじゃないです。やっぱり老いる苦しみだなと、そのように思わされます。仏教の場合、四苦八苦、四つの苦しみプラスあと四つ、じゃあその四つは何かっていうと、御蔵エク、会いたくないのに会わなきゃならない苦しみ。今日ここに来るのはそうじゃありませんでした。楽しみでした。この教会に行くといろんな方がいるんだなと思ってですね、まあ本当にこの嬉しく思いながらやってきたんですが、でもやっぱり御蔵エク、会いたくない人に会わなきゃならんっていうのは、これはしんどいですね。向こうから彼が来ました、会いたくない人、こっちから私が言ってます。そうすると私たちはどっかよそよ横にそれる道はないものかと思いません？会いたくないんですね。御蔵エク、愚夫徳苦、必要だから求めてるんです。でも得られないんです。これもしんどいですね。愛別離苦、本当に愛してるものと別れなきゃならない辛さ、これもそうです。ご運浄苦っていうのもあるんです。これはね、体が元気だからこその苦しみなんです。で、体が元気だったらいいんじゃないのと思いませんか？でもね、体が元気すぎて自分の元気を持て余してどうしていいか分かんないってことあると思います。私最初西南学院の教会のすぐそばに牧師館があって、そこに住んでました。西南学院のキャンパスの中でした。まあ学生さんたちのいろんな声が四六時中聞こえておりました。ある夜のこと、かなり夜が更けて、そしたらすぐそばのところで誰かがわーって喧嘩やってるんです。激しい喧嘩やってるんです。耳を澄ますとどうも喧嘩の張本人は某大学の学生らしい。某大学と言ってきます。西南学院、ごめんなさい言っちゃった、西南学院大学の名誉のために言わないつもりだったんですが言ってしまいましたが、その若い学生がわーって喧嘩やってるんです。いかんなと思いました。そこで私は出て行ったんです。そしてドアを開けておもむろに威厳を保って出て行ったんです。君たち喧嘩やめたらどうですか、夜夜中みっともないよって言ったんです。そしたらその喧嘩をやってる二人の一人が言いました。すいません、僕たち運動やってるんです。違うだろう、運動じゃなく絶対喧嘩だったと思いました。そして彼らはすごすごとどっかに行きました。思いました、体に元気が余ってるんです。だからどうしていいか分かんなくって意見がぶつかってうわーって喧嘩やったんだろうな。体が元気すぎるのもまた苦しみの一つなのかなと思います。ウェイン・E・オーツ という、まあ、学者がおられまして、現代牧師論という本をお書きになりました。で、私たちが神学校に学んだのも50年前のことでありますが、その頃この本をテキストに使いました。で、この大津先生はですね、我々の人生には、まあ、6つ、私はそれにもう一個加えて7つにしたいと思うんですが、6つの危機的な経験があるっていうんです。その一つは、その危機経験は、それに出会った時に私たちがどう考え、どう対処するかによって、私の人間性が豊かになったりダメになったりする、そういう、まあ、分かれ道のような経験だ。その一つは誕生。どういう家庭に生まれるか、大事な問題ですね。本当に神様からの贈り物だと思って迎えてくれる父母家庭であれば、そりゃあ素晴らしいでしょうね。誕生。2番目は贖罪。自分の罪の意識。人間誰でも感じるんですよ。私今こんなこと考えてる、こんなことやってる、これって正しいことって、これにどう取り組むかという問題、大事なこと。学校の学び終わりました。さあ社会に出て就職です。これもまた一つの大事な危機経験。学生の頃あまり勉強できませんでしたという人もおるでしょう。でも社会に出たらその人の能力がブワーって開花する場合があるでしょ。勉強ものすごくできたのに、だけど社会に出たらなんかあんまりパッとせんっていう場合もあるでしょ。やっぱり就職っていうのは人生の一つの危機経験なんです。4番目、結婚。そうですね、結婚したことによって本当にこの豊かな人間性が開花する場合もあるし、そうならない場合もあります。病気。誰だって病気なんかなりたくありません。でも我々病気になるんです。安心してください、生きてるから病気になるんです。死んだ人は病気になりません。だから病気になった時に、ああ私は生きてるんだなと、まず私は感謝したいと思うんですけれども、でも本当はそんなに素直に喜べませんね。でもその病気の中で神様との深い対話が始まって、日頃あんまりお祈りもしないのに病気の中で神様ってお祈りするようになって、病気が良くなった時にその人の人間性が本当にこう良くなってる場合もあるんじゃありませんか。病気になってダメになっちゃう場合もある、人間性が。でも病気になって、なんかあの人、とっても大変な病気になって今なんかすごくいい感じだよねっていう場合もあります。それから6番目は死別です。愛する家族の誰かが亡くなったっていうね、それによって家族の絆がぐーっと強くなる場合もあれば、バラバラになる場合もあります。妻の父が亡くなりました。90くらいで、その時に妻の兄が私に語った言葉が今でもすっごく嬉しい言葉で残ってるんです。兄は父の死を本当に悲しんでボロボロ泣いてました。その兄が私のところにやってきて、一郎さん、これから仲良くやっていこうなって言ったんです。ものすごく嬉しかった。そうだ、この兄さんを私は大事にしながらこれから歩んでいこうと思いました。死別、悲しい現実でした。でもそれによって家族がぐっと結びつきました。それに私もう一個付け加えたいと思うのは、自分自身の死の問題です。死というこの問題をどう受け止め、信仰を持ってどう理解し、どう乗り越えるかによって、死というものが本当に尊いものになるか、ああゴミになっちゃうことなんだと思うかですね。まあこのウェイン・E・オーツという方は、我々の人生にはそういう危機経験があるんだよってこう語ってくれました。そうですね、私たちのそういう危機経験を含んだ人生、この人生の始めも終わりもイエス様の御手の中です。すべてイエス様の御手。マタイ福音書の一番最初の頃に彼こう書きましたね。福音書の著者はね、インマヌエル、それは神我らと共にいますっていうことなんだよ。イエス様はそういうお方なんだよ。でもマタイ福音書の一番最後28章のところで、 私はいつも世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイ福音書のテーマはいつも共にいるってことなんです。イエス様が私たちの危機の状況にいくつもあるそういう危機経験を重ねていく、そういう我々と一緒におってくださる、それがイエス様なんだよ。我々はそういうイエス様を信じてるんだよ。これが実はマタイ福音書のテーマなんだ。カール・バルトっていう神学者がいますね。私自分の教会でカール・バルトがねとかですね、ブーバーという哲学者がねって喋ったんです。そしたら手紙が来まして、バルトさんやブーバーさんはいらないと思いますって。いやいや、と思いました。いるんですよね、やっぱり必要なんですよね。神学者の言葉は大事なんですよね。そのね、バルトさんが言う、バルトさんいかん、手紙の主の言い方を真似てしまいました。カール・バルトが言った言葉なんですけれども、キリスト教的生活とは15分間から次の15分間に向かって神の憐れみによって支えられ、それ以外の何者にも支えられぬ生活なのであるとバルトは言ったんです。私と今この15分間、そしてその後に続く15分間、15分間15分間すべてが神様の、イエス様の御手に支えられているんだよ。イエス様が共にいない、イエス様が支えてくださらない1分間なんかないよってことなの。そうだと思いました。またルドルフ・ボーレンという神学者はこう言いました。神は一日中毎瞬間共に歩んでくださいます。神はあなたを見放しません。あなたが神を忘れても神はあなたをお忘れになりません。今日一日、毎瞬間、一秒一秒、イエス様が我々を支えておってくださる。私たちがもしイエス様のことをパッと忘れました。しかしイエス様は忘れてないっていう。これなんて素晴らしいことでしょうか。我々のどんな人生の中に時にも、どんな危機状況の中でもそうだっていう。これ皆さん今日忘れないで心に覚えて帰ってくださいね。この15分、この15分、この1秒、この1秒、イエス様が関わらない時間はない。イエス様が支えない時間はない。私の人生の始めから終わりまでずっとイエス様が支えてくださる。私、75にもうすぐなりますけれども、これから多分私はもっともっとそのことを体験するだろうなと思うんです。年齢重ねて、これできなくなっちゃった、これもできなくなっちゃった、これもできない、これもできない、できないこといっぱい。でも、イエス様がちゃんと、私の記憶力がもしだんだん悪くなってたとしても、イエス様は心配するな、私がお前のことちゃんと覚えてるぞ。もう私それで十分だって気がするんです。西南学院教会に参りましたときに一人のおばあちゃんがいました。そのおばあちゃんを病院に訪問しました。病む人を訪問するのは牧師の大事な務めですから参りました。看護師さんが言いました。お会いになってもわからないと思いますよ、いいんですって言って会ったんです。そのおばあちゃんにですね、篠村さんというんですが、そのおばあちゃんに、篠村さんこんにちは、教会の牧師の踊りですって言ったんです。いろんなお話したんだけども多分わからなかっただろうなと思いました。で終わりに最後に聖書読んでお祈りしますね、お祈りしたんです。イエス様どうぞ篠村さんをお守りください、よろしくお願いしますね、アーメンって言ったら、そのおばあちゃんがアーメンと応答したんです。最高だと思いました。いろんなこと忘れてるんです。しかしアーメンは覚えている。もうこれで十分だと思いました。年をとっても、私たちが病気になっても、 イエス様は私たちのことをお忘れじゃありません。今日の御言葉に参ります。マタイ8章の5節から13節。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべがチューブで家に寝込んでひどく苦しんでいます。百人隊長というのは皆さんすごいですよ。ちょっとね、ある本からコピーして持ってきたんです。わざわざ拡大して、はい、これですね。だいたい60人ぐらいの兵卒を率いるんです。でここにね、やっぱりこう百人隊長だぞっていうこのなんか飾りがついてるんです。でこんなものつけてるから戦争になったら真っ先狙われるんです。そしてまあその自分の部下60人ぐらいの中から誰を百人隊長にしようかって選ばれたんです。ここにね、立派な鎧があって、この戦争で功績あげたらこんなのもらうんですね。ここに杖持っとるでしょ。これこの杖はブドウの木からできてるんで、で言うことを聞かん兵卒がいたらこれでバシッと叩くんですね。ハラスメントだ今ならね。でも当時は違うんですね。でやっぱりね、この兵卒たちはね、信頼してるんですよ、時に叩かれてもね。で例えばもういよいよ戦が始まりました、さあもう厳しい戦闘が始まりますっていう時に、百人隊長が通過って言うとね、60人の兵隊たちはもう一心不乱についてくる。ドーッとこの人についていったら大丈夫と思ってるわけですよ。それくらい信頼してる、そういう百人隊長。しかし自分の一人のしもべがおる、年齢まだ若いでしょう。そのしもべがね、病気になったんです。チューブで家に寝込んでひどく苦しんでいる。このひどく苦しんでいるというのはね、拷問を受けるっていう意味なんです。まあ、それくらいひどい苦しみを受けているわけです。もちろん百人隊長はいろいろ手立てを講じたでしょう。自分が関係している医者に何とか見てやってほしい、まあ、当時の医者が一生懸命やるけれどもうまくいかない、これもやりあれもやりいろんなことやったけれどもどうにもならない。自分の住んでるカファルナウムっていうところにイエスという方が来たそうな。でもこのイエスという方はなんかすごい力を持ってるらしい。なんか病んでる人に対して特別深いお心を持ってて、そういう方を元気にしてあげてるらしい。百人隊長即行動を起こします。これがいいと思いませんか。私たちは大概、私たちじゃない、私は大概そういう時には、考えとこうって言ってね、そのまま忘れることが多いんです。しかしこの百人隊長はその話を聞いたら即行動ですよ。イエス様のところに出向いてまいります。そしてイエス様に、私のしもべがひどい病気で苦しんで大変なんです。もちろん気持ちの中にはイエス様に助けてもらいたいっていう気持ちがものすごい現れてます。主よ、ね、主よって、もうイエス様に対する信頼がもういっぱい現れて、主よって、私もちろんひざまずいたと思いますよ。しもべをよくしてやってくださいって。この百人隊長もすごいけれどもイエス様もすごいと思いませんか。そしたらね、イエス様は何て言ったかというと、私が言ってで癒してあげようっていう。これ元々の言葉で見ると私っていう言葉が強調されてるんだ。イエス様よくしてやってください、私のしもべよって言ったら、あっという間にイエス様は私が行ってよくしてあげよう。まあ、びっくりしたのは百人隊長、自分は異邦人ですよ。神様の選びの民じゃないんです、異邦人なんです。だから彼はびっくり仰天して、いやとんでもありません、イエス様、私も権威のもとにあるものですから、自分の部下にこうせいって言ったらします、こっちへ来いって言ったら立ちどころに来ます、あれをしろもちろんします、これをしろもちろんします。私のようなものの言葉でさえもそういう力を持ってるんです。ましてやイエス様、あなたのお言葉であれば、あなたは神の子、あなたは主、あなたのお言葉であればきっとしもべは良くなります。だから一言で結構です、お言葉ください。我々が誰か来るときに、いや来ないで結構ですよっていうときには都合が悪いからでしょ。家の中こんなになってました。こんなにというのはお分かりでしょうか。ごちゃごちゃになってました。 そんな時に牧師がピンポーン、こんにちは、訪問に来ました、お茶一杯くださいなんて嫌でしょ絶対。ちょっとお待ちください、どうも来そうだなと思ったら、いえ電話で結構ですからって我々言うかもしれませんね。この100人隊長違いますよ、自分の都合が悪いから結構ですって言ったんじゃないですよ。言葉だけで結構ですじゃない、イエス様の尊さを考えれば考えるほど、とてもじゃない異邦人の私のようなものの家にお迎えする、そんなことができるもんじゃない、お言葉一言で結構です。そしたらイエス様も感動されました。イエス様が感動したんです。神の選びの民の中にもこれほどの信仰を見たことがない。いや、神様の選びの民であればそれくらいの信仰を持っててほしいのに、イエス様がご覧になるところないんです。それがこれほどの信仰、私時々この箇所に出会うと思うんですよね。イエス様がもし今ここにいる私たち、いや皆さんというよりも私のをご覧になって、お前は見上げた信仰の持ち主だと絶対おっしゃらんだろうなと思うんです、ね、お前クリスチャンだろう、お前牧師やってるんだろう、情けない、お前の信仰一体どうこうってイエス様がおっしゃるんじゃないかと心配してますけれどもね、これほどの信仰を私は見たことがない。そしてイエス様はおっしゃいました。百人隊長に、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように、あなたが信じた通りになるように。この福音書の著者は次の言葉を言ってます。ちょうどその時、ちょうどその時、しもべの病気は癒されたっていうんだ。これね、今日我々ちょっと理屈っぽいからね、ちょうどその時、何時何分だったの、何日ってストップウォッチで測ってみようか、そんなことをこの著者は問題にしてるんじゃないんです。これイエス様の力の大きさをまず言ってますよ。もう一つあります。それはね、イエス様がそうしてあげるとおっしゃったそのことと、しもべが癒されたことが密接に結びついてるんです。この原因があって、この結果があって、これとこれとの間に何か別個のものが入り込んできてしもべを良くしたんじゃないんです。イエス様のお言葉だけがこのしもべの健やかさを引き出したってことなんです。そのことを実はマタイ福音書の著者は我々に言おうとしてる。私たちどうでしょうかね、わあ大変だ、困った困ったって言いながら、神様そこのところよろしくお願いします、なんとかしてやってください、イエス様そう言うでしょ。でしばらく経ったらうまくいった、なんかこうごちゃごちゃになってた問題がこううまくいったという時に、我々どうでしょうか。その時に私たち、これはイエス様のお働きだと思うか、時間が経ってなんだかうまくいっちゃったなぁと、時がこの良い状況を作り出したのかなぁって、そうじゃなくイエス様のご意思によってこれが起こったってことなの。これが私は大事だと思います。イエス様は私たちのために、私が行ってそのお気持ちいっぱいです。しかしイエス様のお言葉を我々が本当に真心から信じて歩んでいくときに、イエス様のそのお言葉が驚くべき結果を引き起こすんです。私以前何度目かお伺いしたときに祖母の話をしたと思います。私たちの家族で一番最初イエス様に出会ったのがこの祖母だったんです。で、1981年の9月28日に祖母は天に召されたんですが、あの頃私ね、祖母は随分年だと思ってました。今度改めて調べてみたら、去年80歳だったんですね。僕とあまり変わらんじゃないかと思いました。 祖母が亡くなった時に祖母の残した聖書、私は初孫の特権でその聖書をもらいたいと思ったんです。一瞬遅れました。おばがお母さんの聖書私がもらうね、よしまったもらわれてしまいました。それで私はおばに電話をして、おばあちゃんの聖書のどこでもいいから開けて写真に撮って送ってくれない、今だったらスキャナーですよ。でもその頃スキャナーなんかありませんから、しょうがないから写真で撮ってもらいました。イザヤ書のね、43章の19節のお言葉が引いてありました。開けてありました。そこに赤い線でこう枠が引いてあって、こういう言葉のところが赤線で囲んでありました。見よ、私は新しいことをなす、やがてそれは起こる、あなた方はそれを知らないのか、私は荒れ野に道を開く設け、砂漠に川を流れさせる。そこにこう線が引いてあって、そしてその後その下に祖母は鉛筆でこう書いてありました。赤鉛筆で、主よこの約束を、赤鉛筆で、黒鉛筆で、信じますって書いてありました。祖母は神様のお言葉、聖書のお言葉、イエス様のお言葉をあれこれ理屈を言わないで、私に対する約束だって、神様は、神の一人子イエス様はそうしようとしてくださってるんだって、そのことをもうストレートに信じてたんです。私たちもこの百人隊長のようでありたいなと思います。主よ、一言お言葉をおっしゃってください、この私に対する約束の言葉を一言おっしゃってください、あなたのそのお言葉を私は心から信じてこの一週間を歩んでまいります。イエス様のお言葉は力があるんです。信じた人の中に出来事を引き起こす力なんです。天理教の信者さんだそうですね、芹沢浩二郎。その人の本を読んでて、これはいただきだなと思った。愛と信とが合致するとき、そこに命の奇跡が起こる。イエス様の愛と我々の信、信仰とが合致するとき、合致しないから見業が起こらないんです。愛と信とが合致するとき、主よこの約束を信じます。お祈りしましょう。天の神様、今日こうして皆様とご一緒にひとときを過ごすことができ誠にありがとうございます。イエス様のお言葉をたった一ついただいて、その一言を今週の杖として歩んでいかしてください。あなたの恵みを経験する一週でありますように。病んでいる人をどうぞ健やかにしてあげてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。